ドリームシアター。
こんばんは、音楽ザミュージカル R カンパニーの河野奈々です。今夜も始まりましたドリームシアター。この劇場ではドリーム夢をテーマに舞台を踏んで2年半。まだまだ夢の途中にいる私河野奈々が夢を持った方々をお迎えしてお話を伺っていきます。さて今夜はゲストに AKB48 など数々の曲を手掛けています。作曲編曲家井上芳正さんをお迎えいたします。井上芳正さん、1966年生まれ、現在45歳。1979年にテクノポップバンドコスミックインベンションの一員としてデビュー。1982年にグループ解散後、1985年、19歳の時に小泉今日子さんのアルバムフラッパーに楽曲を提供し作曲家デビューを果たします。その後自身もミュージシャンとして活動しながら、沢田研二さん、光源氏、TOKIO、中山美穂さんらに楽曲を提供。2007年以降は AKB48 の多くの楽曲を作曲編曲を担当されています。大声ダイヤモンド、リバー、ビギナー、エブリデイカチューシャなど多くのヒット曲を世に送り出しています。実は私の所属している音楽ザミュージカルの作曲も手掛けられている井上芳正さんなんですが、まだね、今回お会いしてお話しするのが初めてぐらいなので、ぜひね、その作曲の裏側なども聞けたらいいなと思っております。というわけで今夜はそんな作曲家の井上芳正さんをお迎えして夢についてもじっくりとお話ししていきたいと思います。ドリームシアター、今夜も最後までお付き合いください。あなたの夢力を鍛える現役高校生のための予備校、早稲田塾がお送りします。夢を持ったゲストを毎回お迎えしているドリームシアター。それでは今夜のゲストと夢の扉を開いていきましょう。今夜は AKB48 など数多くの作曲を手掛けています井上芳正さんをお迎えいたしました。こんばんは。
こんばんは、井上芳正です、
はい、芳正さんですね、はい、はい、井上さん、
どうもよろしくお願いします。どうも、
初めましてではないんですよね、実は。
そんなこと言っちゃっていいの？
言っちゃってください。
広島時代の
そっちですか。
いやいや、ミュージカルの方でね、はい、お世話になってました。
いや、はい、先日ラブオブセブンドールズの顔合わせの時に、
はいはいはい、
初めて私はご挨拶させていただいたんですけど、
どんな印象だったんですか？
なんだっけな、はい、なんかお話ししてくださって、
はい、
その
昔話とかです
か？昔話を
こっちは忙しいのみたいな。
いや昔そうですね。
そうですかね、まあ、いや、はい、でも明るい、ね、印象だったから。
あ、ありがとうございます。
もうベテランなのかと思っちゃって、
実はまだ、
敬語使っちゃったもんね。絶対年上なんじゃないかって。
じゃ、実はね、そういう出ちゃってますかね。
いや、なんか子役からやってんじゃないかなみたいな。
あ、なるほど。
匂いがね、大島優子的な
的な
匂いがプンプンしましたけど。
ありがとうございます。
そうでもないんですか？
そうなんです、はい、2年半前に、音楽座に入団しまして、それから、
ミュージカルの痩せたんでしょ。そしたら
痩せました。
音楽、ね、
痩せました。ものすごく痩せました。
大変な日本を背負って立つミュージカル団体ですから ね、
はい、ちょっとその話をぜひ、
はい、
後ほどさせていただけたらいいなと思っております。はい、今日はよろしくお願いいたします。
は
い、
今日はもう深夜、そうですね、深夜の番組ですからね。
一日 ね、
そうですね、
丸ごと、
はい、朝まで放送してるんですよね。
そうです、朝まで生、はい、まラジオっていう感じで、
はい、今日第1弾ということで。
そうですね、ボリューム1。この後10回続きますので、
はしょっていきますよ。
よろしくお願いいたします。はい、まずは井上さんがこのお仕事を始めたきっかけについて伺いたいと思うんですが、
はい、
作曲家として活動するようになった経緯っていうのは何だったんですか？はい、
経緯って何でしたっけ？漢字。
最
近メールでさ、やるから書けないのが多いよね、経緯とか。切りづらい感じでいきますよ。
ちょっとびっくりしましたね、ちょっと急にだ感じ
で、はいはいはい、経緯ですね、
はい
はい、作曲家になった、
はい、
経緯はですね、
はい、
もともと、
はい、
家の兄弟が、
はい、
1番目がピアノ習わされて、で2番目がバイオリン。
は
あ、すごい貧乏な家だったんですけど、 まあなんか手に職があればなんとか食ってけんじゃねえかっていう甘い考えがまあ親にありまして、で鈴木メソッドさんってね、
はい、
あの才能教育ってありますよね。そこに結構家からの多少距離があって中野まで行かなきゃいけなかったんですよ、
はい、
通うのに。で長男がピアノで次男バイオリン、
はい、
で見ると一番上の兄貴のが軽いわけですよ、譜面だけ持ってって。で2番目バイオリン、こんな、まあ、子供だとちょっと大きいわけですよね。結構あの電車の中ずっと持ってるの大変そうだなっていうね、
はい、
で俺の番が来るわけですよ、はい、6歳になったら習わせられるっていうので、で僕の番でどうするって言ったら、ね、ピアノでお願いしますっていうね
軽い方でって。
そうそれは絶対言うなってね、あの親戚とかから言われてるんですけど外ではね、
はい、
夢がなくない、ここバッサリって感じ、
ね、バッサリ
そうどうしようかな、それ言っちゃうとな、うん、まあ いやそれで、ね、はい、ピアノ習わされたのはクラシックを最初にやったんですよ、
はい、
でもちろんバッハなハノンとかね、
はい、
あのインベンションとかねあるじゃないですか、そのお決まりの
こう、ありますね、
まあ、でもバイエルではなかったので比較的あのショパンのすごい簡単な曲を初心者にもやらしたりとかっていうちょっと変わったシステムで、
はい、
だからそんなにピアノが嫌いになるようなずっと同じことやらされてっていう教室ではなかったんですけど、やってるうちになんかやっぱり子供だからあのどうしてもこうやらされてる感がねあるじゃないですか、
ありますね、
うん、で男だし、
はい、
でピアノやってるっていうとこっちですかっていうね、
あ
ラジオでこっちですか、
わかんないですね、
わかんない
ですね、こっちですね、
そう、はい、結構なよっとしたイメージ、特に僕は昭和なんで、
うん、
あのそういう男がピアノなんて弾いてすっげえなーっていう時代だったんですよ、じゃあそうじゃなくてかっこ悪いなっていう時代だったわけですよだからどうしたって剣道やってますとかそっちばっかり言ってたんですけど、
はい、
でもなんかそのピアノはすごいやっぱ好きだし、自分でなんかピアノ好きになる理由が欲しかったんですよね。恋愛とかもそうでしょ、私なんであの人好きなのかしらっていう友達にね説明するのにさ、なんか優しいからとか、まあ自分なりのこう理由が必要で、それで小学校2年3年ぐらいかな、図書の時間っていうのが教室であるじゃないですか、そこで伝記をベートーベンとかいろいろショパンもそうですし結構読んで、ピアノってもしかしたら男の楽器なんじゃないかなって思うようになったんですよ。だって全部男じゃないですか。
そうですよね、女性ってあんまり。
キューリー夫人とかあのもう伝記のねコーナーにありますよ、
はい、
キューリー夫人は男かななんて思ってねそれはいいや
夫人ですね、はい
そうそう、
はい、
それで結構伝記を読み漁って、
はい、
あやっぱりピアノ続けようと思ったんですよ。でその時にあのコマーシャルでサミー・デイビス・ジュニアってあの黒人 の、
はい、
あのボーカリストの人ですけど、その人がサントリーかなんか提供大丈夫ですか、
あ大丈夫です大丈夫
です、コマーシャルでダイナマイトとかつってこうすごいファンキーな、まあ、ジャズっぽいファンキーなあのコマーシャルね、はい、あのアカペラでスキャットみたいなんでやってて、でこれなんていう音楽なのかって親父に聞いたんですよ。で親父はあのサラリーマンだったんですけど、はい、サークルでトランペットを吹いてまして、でジャズは結構詳しかったんですよ。ほんでこれはジャズって言うんだよとかつって言われて、あじゃあ僕それやりたいって言ったのね。それは小学校3年の時で、
3年生
でどこで教えてもらうのって言ったら、ジャズは教えてもらうもんじゃないんだよねみたいな話で言われたんですけど、たまたま僕が行ってた小学校の音楽の先生が、あの今で言うとスイングガールズみたいなあの映画あったじゃないですか、
はい、
あのブラスバンドにジャズをやらせるみたいな子供たちに、でそこであのその先生がもう今いる学校ではできないから僕はもう別の学校行くからそこに越境してこいとかって言われて、
はい、
僕はそこの別の町の小学生のふりしてその東京22ゼミポップスオーケストラって言うんですけど、はい、あの子供だけのジャズバンドに学校終わったら通うようになって、まだ長いよここから
大丈夫です、あの
通うようになって
深夜までね、はい、
そうなんですよそこで、
はい、
その学校に終わっていくと譜面が用意されてるんですけど、ほとんどアルファベットなわけですよ書いてあるのが。でハノンとかねいろいろ譜面を 見ながらこう覚えるのかなと思ってたんですよ、はい、ジャズのフレーズとか。ただも譜面がもうコードネームですよね。ギターやる人は知ってますけど、でそれをあじゃあこれ弾けばいいんですかとかってでコードにあの横に音符をだらレーソーシとか G だったらね、はい、書かれたんでお結構簡単だなと思ったんですよ。それをポンポンポンポンって弾けばいいんだと思って、はい、でもう何食わぬ顔してもう22人人がいたの、はい、演奏者がね、
はい、
だからピアノなんか大して目立たないわけですよ、ソロがなければ。だから全然気がつかれないでこうポンポンポンポンやってたら、そのある日先生がこう横に来てお前何やってんだって言うんですよ。いや別にすごい怖い先生だったんで怒られないように、いやちゃんと書かれてる通りに やってますって言ったら、うん、まあ、ジャズはそんなんじゃないんだっつって、そのまま書いてあるもんやってどうすんだって言うんで、いやいやどういうことかなと思ったんですけど、うんうんうん、もうそれを崩すんだよとにかくとかって言われて、じゃあこんな感じかなってアルペジオ、はい、ひたすらもう
上から下
へもう超真面目に、はい、だからずっとその書いてる譜面通りでまたしばらくして、はい、先生お前何やってんだっていういやいや崩したんですけど自分なりに下からですかね上からですかみたいなアルペジオ、
そうですかねみたいな、そうそうそう、
だから常に先生にこうなんか言われることっていうのは子供は従わなきゃみたいなことじゃないですか、その時代っていうのは、
はい、
でもそれはダメなんだっていう先生だったんですよ。駒形先生って今亡くなっちゃったんですけども、はい、その先生がまあ一番規定のものをもう崩さないとかっこいいものはできないというか、そこに自分の個性があるし、だから僕にとってはすごいこう真逆な大人と自分が思ってた大人と真逆な先生に小学校の時に会えて、そこで中村八大さんって上を向いて歩こうを作った作曲家のお兄さんで中村次大さんっていう方がいらして、その人もジャズのクラリネットやってて、そこの小学校に教えに来てくれてたんですよ。でその次大さんにいろいろそのじゃあ崩すにしてもねどういう崩し方があるのかっていう例をいくつか聞いたんですけ
ど、
そこに例があるのも問題なんですけどね、今思えば本当はもっと自由にやっていいよってことだったんですけども、わりかしいい加減に、うん、いいんじゃないのみたいな感じ で僕もちょっと顔色というか先生が喜ぶか喜ばないかだけの基準でずっと練習してて、それがなんかこう自分でなんかメロディーとかなんかこう勝手に作らないと怒られちゃうんだっていう子供になったんですよ。言われた通りやると怒られるっていうのでこんな大人になっちゃったんですよね。でも作曲っていうそのインプロビゼーションですね、はい、その場でなんか作るっていうのはまあその時から種がね植えられた感じですよね。
いや本当それがないと今がないっていう、うん、
そうだと思いますよ。はい、
はあそうなんですね。
怒られなかったジャンル言われた通りやらなくても他のことは全部怒られましたからね。だから今日珍しいことがあったよって小学校の時に家帰ったらしいんですけど、はい、そしたら おふくろが何とか、ね、今日怒らなかったんだよねみたいな感じの子供だったわけですけど、はい、音楽に関してはそれでよかったっていう、はあ、うん、
いやでもそうですよね、言われたことをやるっていうのって、うんうん、みんなできる
はできなかった、
できなかった、
そうですねみんなできる、まあ、まあ、奈々ちゃんはできますよ、まあ、それは。
いやいやいや、でもなんか自分から生み出すっていうのって、うん、なかなか難しいなって逆に思うんですけど、うんうん、
はいはい、
でもそれが全てにつながってたりしますもんね、特に音楽とか、
うんうんうん、
すごいそうだなって私も感じます。
音楽のみならずなんですけどね、大体怒られることが多いですよね、うん、その冒険に近いじゃないですか。
そうですね、
失敗すると文句言われてほら見ろっていうことでしょ、うんうんうん、で一回ほら見ろ言われちゃうとねなかなか次ができ
ないです
ね。出ないでしょ。音楽座のねミュージカルも本番とねリハーサルでだいぶ違いますもんね
そうなんですよね。
3人でやるコメディみたいなシーンがあるじゃないですか、ギャグをね、
はい、
3人でやるシーンが本番ではカットされてたりねギャグ面白かったんだけどなリハーサルっていうのとかもあるし、
いろいろありますね。
あれで なあ、相川さんがつまんないわねあれって言った時に、もうちょっと面白いギャグにしようかっていう方向に行くか、
なくなるかっていう、
なくなるかっていうのもあるし、もう音楽だけじゃなくて常に戦いっていうかね。
そうですね、全部一緒ですよね、そういう意味では。
一緒ですよ。
いやー、そうですね、
経緯まで言ってなかったかな。
でも始めたきっかけっていうのが聞けたの で、
いいで、ね、
は
い、
ありがとうございます。
じゃあ始めたきっかけをお願いしますって言っといた方がいいんじゃない
ですか。もう一度じゃあ撮りましょうかとか。いやその後なんですけど、はいはい、バンドを組まれてたって
なんですよ。もうそこもちょっと切りづらいんですけど、
はい、
そのバンドはそこのさっきの小学校に越境で来てたやつが3人いて、
はい、
で僕とベースの人とあともう一人ドラムの森岡さんっていう女の子がいたんですよ、はい、そのドラムの女の子のお父さんが楽器メーカーを作ってて、
は
あ、その時当時 YMO とかいろいろ流行ってましたけど、はい、超難しい感じなでしょ、そのシンセサイザーっていう楽器自体が、はい、そのタンスみたいなこうねケーブルいっぱいじゃない、それをそう、それだと売れないから、
うん、
で高価だし、もうちょっとみんなが使えるようなエレクトーンぐらいまで落とせてスイッチも簡単 で、
はい、
でその楽器を売りたいと、で子供でも弾けるよっていうのを作りたかったらしくて、裏話になっちゃいますけど、
はい、
まあ、利権かよみたいな話じゃない、まあ夢ですよね。そこは子供でも弾けるんだよっていう、
うん、
その人もやっぱり難しく考えないで、ね、
はい、
誰でも音楽楽しい、音楽をトランペットの音も出るしオルガンの音も出るしって今だと当たり前ですけどね、
はい、
当時はその珍しかったし、それをデモンストレーターとして僕当時ビーバーって呼ばれてたんですけど、
はい、
まあ由来はまあいろいろあるんですけど、はい、そのビーバーじゃあシンセサイザーでねいわゆるビッグバンドみたいなことも4人、うん、あ5人か当時5人でできるんだよって、それはすごいなって、今までね22人の人間関係でもうほぼ病気みたいになってましたからね。なってないですよ。
病気
いやでも大変ですよ、そのハーモニーを合わせるっていうのは。
そうですね、うん、
でそこを5人だったら簡単だなっつったら、俺が何人分かやらなきゃいけないだけじゃんみたいなことなんですけど、まあ和音でね、
はい、
ブラスをやったりして でいろんなデパートの屋上行ったりして、でジャズのサテンドールやら、まあ、その時のスタンダードですよね。あ、これは勉強にもなるし、ちょうど小学校 の、 そ の、 バンビッグバンドもね卒業とともに終わりなので、
はい、
でちょうどやることもないから、もう誘われたらピアノじゃないんだけど、まあ、やってみようかなっていう、もうその時にはもうずっと音楽の仕事をやりたいと思ってたんですよ。だからピアノジャズピアノじゃなくても音楽の話があったらもうすぐ行こうとか思ったんで、でなんかやってたらそのビクターの人とあと近田春夫さんっていう人かな、近田さん今でもお世話になってますけど、
はい、
その人がなんか見つけてくれて、面白いバンドがいるよっていうので、でやることになったらアイドルとしてデビューしちゃったんですよ。
そうなんですか。
ってなっちゃったよ俺も。アイドル違うんだけどなとかって思ったんですよ。でさっきのなんとか好きになんなきゃいけないわけですよ、僕の理論としては。
アイドル、
アイドルグループ、はい、でまあ当時はグループサウンズ出身というか、もう日本では超有名なブルーコメツっていう、この小田さんってキーボードの方なんですけど、その人が楽曲作ってアレンジもやってくれて、まあ、いろいろ僕も教えていただいたんですけど、そのうちに僕も曲書きたいなみたいになっちゃったんですよ。その YMO がやってたのとはまた違って、歌物だったんですよね、そのコスミックインベンションっていうんですけど、
はい、
そこでメロディーがあってスタンダードなものっていうのはやっぱり耳に入るし、すごく差があるわけです、インストルメンタルと違って、これは好きこれは嫌いっていうのが、
ね、
こうやって BGM みたいな、ジャズだとこうどんな曲でもわりかしこのジャンルだったらみたいなのあるじゃないですか、
はい、
でも歌謡曲に関してはちょっとこれはどうかなっていうものとか、僕だったらこういうのはどうですかねみたいなのをもう勝手に作って、
アイディアが浮かんでくる。
そうそう、小沢さんにちょっとすいません、僕の曲もやりたいんですけどとか言って、もうすごい生意気なガキですよね。そしたらすごく喜んでくれて、ああいいんじゃないとかって、これもちょっとアルバムで やってみ、見ようかってプロデューサーの人とかと話してくれて、はい、今で言えばなんでアルバムなんですかって言えばよかったね。シングルでしょ。
そこなんですね。
その時はもう大喜びで、はい、アルバムいいっすねとかつって、でもアレンジやっていただいたのかな。それでだからコスミックの時のあのアルバムの中で書いたのが最初ですね。その世に出たというか、まあ、あの仕事になったのかな。
それは中学生でしたっけ。
中2ぐらいですかね。
いやーすごいですね、うん、中2で
小僧熟な、あの時は一番ピアノうまかったと思いますよ。そこからもう落ちていく一方ですね、ピアノがピークですよ。
ピーク
中2ですよ。中2いろんなことあったな。
いろいろなことあったんですね。
深夜だからもう奈々ちゃんの番組じゃない時にそれ
いやいやいやいや、そんなのとかってでもあの、はい、でも中2でそういうのをまあ始め、はい、作曲的なのをさて、うん、して、はい、で19歳で、はい、その小泉今日子さんへの楽曲提供されるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
これあの他の人に楽曲を提供するっていうのは、うん、どんな気持ちだったんでしょうか。
うんとね、結構複雑だったんですよね。お懐かしいな、これだ。
これですね。
こう懐かしいね。
今流れているこれ、
詐欺師郎さんのアレンジなんですけど、これ音楽座でもいけるイントロですよね。
あ、確かに壮大ですね。なんか
復活病院っていう感じじゃない
泣かないで
ねえ、
確かに本当だ。
俺の曲がかかると最後に高田さんの曲になるみたいな
ちょっと音楽
俺の曲で締めたいのに高田さんの曲にしちゃうんだよね
音楽
で
知ってる人しか分からない。
あ、そうですね、多分聞いてると思いますよ、奈々ちゃんの曲では終わらせてくれないんだよな
高田さんの曲でこう、
そう現場で起きてんだよ事件はっていうぐらいの勢いで引かれちゃった。あ、これですね、
これが小泉今日子さん、
ね、
は
い、そうなんですよ。19歳っていうと、
はい、
みんな大学行こうかとか、もう行ってるのか、
はい、そうですね、19。
そんで親も安心する時期じゃないですか、
はい、
僕はそこが最悪だったら、もう学校も高3行けなかったんですよ。行けなかった、まあ、単位もそうですけど、はい、行く気もあんまりなかったんですけど、じゃあ音楽の仕事にそのまますぐ行けるかって言うと、そういうわけにもいかなかったんですよ。コスミックインベンションから辞めてから、だから非常にブルーな時代で、トンネルの中だったんですけどね、うん、その時に自分でやることないというか、自分の曲をねもっと作ろうと思ってたのが18、19なんですけど、親はどうすんのお前っていうことでしょ。
そうですよね、
学校も行かないし、で、いや何をしたらいいのね、仕事の話してんのかなと思って、うん、だからいやバイトしてるから大丈夫だよとかで、バイト代で楽器買って、
はい、
でその頃だったんで、その時のコスミックのディレクターさんで田村さんという方なんですけどもその人に自分の楽曲を持ってってたんですよ、聞いてくれっつって、
はい、
でその人が担当してたアーティストが小泉今日子さんだったんですけど、
そうなんですね、
はい、それでいや、いろいろこう音楽の夢もありますけど、あの仕事としても曲ももし書けるんだったら他の人にも書けたら書きたいなとも思うんですよって言ったら、
はい、
僕は君のアルバムをね今作ろうと思って、ソロアルバムを、
はい、ほうほうほう、
考えてるから、その他の人に書くとかじゃなくて自分でやった方がいいよ。そしてその話聞いて家に帰るじゃないですか。やばいな、そうも言ってらんないなっていうのもあるわけですよ。でも喜んでくれましたよ、ソロを作るんだっつって、うんうん、じゃあ早くバイトちゃんとやってね、家にお金入れなさいみたいな、僕リアルな話ですけど、その時にでもやっぱじゃあ仕事としても音楽でもねやってるよと親にも言いたかったから、もう一回田村さんのとこ行って、いややっぱ書きたいですねとか、今思うとすごい営業ですよね。当時キョンキョンで言うと ね、100万枚以上いっちゃうような。
そうですよね。
あれをよく考えたんですけど、やっぱり書かせてくださいっていう、なんだそれ、どんだけ上から目線今ほどね、各事務所がね、使ってくれ使ってくれっていうところなんだけど、うん、じゃあ書いてみるとかって言われて、で書いたのが超アイドルっぽかったんですよ。そしたら田村さんが怒って、
あ、そうなんですか、
なんで人に曲書くのに急に変わっちゃうんだっていう。
はー、
まあ人生2度目のね、怒られるる場面ですけど、
はい、
あとはもう貧困法制だったんです。そこで、あ、そうなんだ、もっと自分で思ったね曲でいいんですか、はい、って書き直したのがこのサムデーっていう曲なんですよ。
はあ、そうなんですね。
でちょっとかっこいいでしょ。
かっこいいですよね。それこそなんかこう、うん、あのアイドルっていう感じではなく、うん、はいはい、かっこいいっていう感じですよね。
そうですね、単に音楽好きが作ったっていうことで、うん、だから歌謡曲に関してもあんまりこう自分で変化つけないで、うん、あの人に描かすのも、あ、描くのも自分らしくやってかなきゃなって思えたので、まあ、そこからちょっと次まで長いんですけどね、キョンキョン描いてからね、
う
ん、
あのこの時っていうのがその小泉さんも19歳だった、
はい、年下なんですよ僕。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。そういうこと言うとキョンキョンに怒られちゃいますけどね。、うん、あの人は年取らないですから。ですけど当時はね、お互いもうギリギリ10代だったんじゃないですかね、はい、
19歳ぐらいですね。
そうですね。
で、あの同世代のアイドルとお仕事をするっていうのって、うんうん、結構刺激とかってあったんですか。
はい、あのね、あんまり会う機会がないんですよ。
は、
実は
そうなんだ。
今 AKB とかも歌いでももちろん行きますし、はい、こういう風に歌ってくれとか、あのそういうオーダーもできる、まあ立場になったわけでもないな、その元レコーディングがパーソナル化してるので、あれなんですけど、昔はもっとシステマティックで、それこそプロデューサー、今昔はディレクターと呼ばれてた人が、はい、今思えばプロデューサーだったなとか、その現場でね、こういう風に歌ってくれっていうのをディレクターさんがやってたんですよ、
はい、
その割には給料上がらないから自分で制作会社作っちゃおうって辞めた人が多いんですけどね。言っていいんですかね、そんなことね。
大丈夫みたいですね。
そうなんです。今はほらプロデューサーっていう地位があるからちゃんと認められてますけど、当時はもう会社の中の一人ということで仕事をやって、で歌い入れに関してももう楽曲が上がったら、あのあとは任せてくださいみたいな感じだったですよね。ただその発注してくれる人はなんか同世代の気持ちで書けるんじゃないかっていうところで、あの古株のあの巨匠の方たちに頼むよりかは、まあわりかし井上にやらせてみようかっていうのはあったと思いますね。
なんか周りの方ってそれこそ、うん、はい、あの先生って呼ばれる方ばっかりだったりするじゃないですか、はい、作曲家の方って。
それがないですね、確かに。あ、井上くん来たのみたいな感じ。
なんか、うん、そう、あれですよね、だから、うん、逆にプレッシャーとかってあったりしたんですかね、うん、その、
はい、
19歳で作曲をするっていうのって。
あ、まるでなかったんですよね。そのさっきも言ったように、
はい、
そこがゴールじゃなかったんですよ、自分の中で。その自分で音楽を仕上げるっていう、その多重録音もそうですけど、
はい、
まあ歌も歌うなら自分で歌うし、コーラス入れんだったら誰か、まあ頼んでもいいし、自分で演奏もやるし、そこで一つの音楽を仕上げたかったんですよ。その誰が携わるとかじゃなくて、
は
あ、すごいオタク的なことなんですけど、多重録音も大好きで、ちょっと誰も言う、何も言わないでみたいなものだったのが、歌謡曲になるといろんな人がいろいろ言うじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
だから、まあ、諦めっていうわけじゃないですけど、あくまでもう時間もそんなにかけてなかったし、うん、ポンってできた、はいはいはいみたいなワンコ曲状態だったですよ。事務所にもそこで、さっきのキョンキョンのね、あの知り合いの方もビクターにいた鈴木さんって言うんですけど、名前多いな。
いっぱい出てきますね。はい、いろんな方、
はい、はい、その人が音楽事務所ね、じゃあ吉松は作曲やるんだったら、その他に書いてくんなら俺も事務所として協力するよって言ってくれた、あの鈴木さんという方がいるんですけども、はい、その人と2人で事務所立ち上げて、それで吉松悪いけど明日までに3曲ねみたいな。
うわ、
その人もマネージャーやったことないから意味わかんないですよ。受けるだけ受けて、で、あ、いいっすよみたいな。俺もわかんないんで、一日何曲作るべきなのか。
基準が、
そうそう、お互 概に分かんなくて、それでもジャニーズさんとかは、はい、間口がすごく広くて、はい、いい曲だったら新人でも巨匠でも受け入れますよっていうところで、結構ジャニーズさんの曲はいろいろ書かせていただいてて、その当時にね、
光源氏さんとか、
光源氏もそうですし、あの渋垣隊とかね、その辺の渋垣隊なんか仮歌までやらされて、もう同じぐらいの世代なんで、もっくんたちも
先に吹き込む、
そうですね、こういう詩と曲だって言って、12月31日忘れもしないですよ、
はい、
でじゃあ吉本さんの曲だから自分で仮歌やってっつって、で当時六本木にあったスタジオ行って、
はい、
ほんで一生懸命こう、あんまりね、僕が間違えると本人も間違えて覚えちゃうから一生懸命歌って、
うん、
はい、じゃあ次ヤックンのパート行こうかとかして、あーいいっすよって、てか同じですよねメロンみたいなそれでやって、でもっくんだけじゃハモとこ やっとこうかみたいな感じでやったと思ったら、じゃあダブルでみたいなね、重ねて重ねて、そうでもうん、除夜の鐘が鳴ってしまったっていうのもありましたけど、まあそうやってうん、ディレクターとかはまあ楽しいんで、タレントじゃないですけど結構なんかいろいろ呼ばれてね、そのうちアレンジもちょっとやっぱ興味持って、そっちも自分でやりたいなと思ったけど、そっちは結構これが金的なものもね、機材的なものもすごくかかるし、でもずっとそれは夢見てたし、自分で全部とにかく仕上げたいっていうのが常にありましたね。質問何でしたっけ
じゃあ、まあ、あれですねあ、大丈夫だと思います
、大丈夫
だと思います、
後で質問入れ直すみたいなね、
はい、入れときます
ごめんごめん、
いやいやいやいやいや、とんでもないです、いい話がたくさん聞けて、
そうですか、なんかあったっけな
あ、まあ、ここで、はい、ぜひ、その当時、
はい、
影響を受けたという曲を流したいなと思うんですが、
はい、
ここで何にしましょう、こちら、
これやっぱり最初に、一番最初にその音楽は自由なんだから、
はい、
決められた通りにやったら怒っちゃうわよって言われたね、グレン・ミラーのムーンライト・セレナーで、
ドリームシアター。今夜はゲストに AKB48 など数多くの作曲を手掛けている井上義政さんをお迎えしています。最近では井上さん、AKB48 への、はい、楽曲提供もされていらっしゃいますが、
はい、
大声ダイヤモンド、
はい、
あとリバー、
はい、
ビギナー、
はい、
エブリデイカチューシャなど、
はい、
本当たくさんの曲がヒットしてますよね、
はい、
これ、うん、これっていうのは、はい、正直な話、
うん、
ヒット曲を作るコツっていうのってあったりするんですか、はい
はい、これですか、ね、秋元さんプロデューサーでね、
はい、
最初からやってますけど、もうただひたすらに書き続けるっていう、
はあ、
直し続けるっていうことですね。
へえ、直してるんですか。
AKB に関してはもう地獄の直しですよ。
そうなんですか。
もう相川さんでだいぶ学びましたけど、音楽座ミュージカルの、
はい、
変更ではそれ俺のせいじゃないじゃんぐらいな理由で直すこともいっぱいありましたけど、はい、その仕事で大勢の人がこう携わってやる仕事に関しても本当に直す、もうこれでもかっていう、もう直すとこ内容ぐらいまでやることだと思いましたね。
はあ、
これは
例えばどんな風な感じなんですか。
例えばこの曲スタンプで、
はい、
ダンチャンチャチャンチャチャン始まりますよね。これがここのでに入るまでどのくらいやるんだろうみたいな話がまずありますよね。タカタカタカタカ、ストンプっていうね、
はい、
叩いてやるっていうのを、はい、まあ、最初は当時デモテープだから自分でやるわけじゃないですか。この辺ももが腫れながら叩いて
真っ赤に、
うん、そうすると秋元さんが長いっていうなるわけですよね、
はい、
そうで、じゃあ短くしてもうちょっと歌にすぐ入った方がいいですかねとかって別なイントロまた作って、そしたらもういやそれあんま良くないな、うん、タカタカタカからすぐ歌に入ろうとか、とにかくこのイントロいろんなの作って最後 A メロいらねえんじゃねえかって言われちゃっていやいやいや 君のからですかっていう散々叩いて叩いて
晴れたのにもかかわらず
で僕この転調感が好きだったんですよ。
はははは
A メロがで君のなんか川を渡った感じがするので、はい、だから A メロなくなっちゃうと転調できないわけですよね。
なるほど。
イントロタカタカタカしかやってないし君いうのはないんじゃないかなと思ったけど、秋元さん、はい、僕がイントロがあんまりいいのできなくてしびれを切らしてたわけですよ。じゃあもういっそなくしてみようか。まあ秋元さんなりのその葉っぱのかけ方だったと思うんですけど、ほんでだったらこの A メロもっとシンプルで、あのここに行った時こう君のに行った時にもうスカーンって川がねこう見えるような形の、はい、にできたのがだいぶ経ちましたね。年も取ったし、
は
あ、でそうやって直していくごとに、はい、イントロよりも後半が変わっていくんですよ。
へ
え。秋元さんイントロって言うんですけど、
はい、
そのたんびにコンピューター立ち上げてやるわけじゃないですか。それが一番結構ミュージシャンってめんどくさいんですよ、その始めるっていうことが、はい、もう一回終わったものは終わりに、なんだけどもう一回リセットで立ち上げてやった時に、あ、そういえばイントロいいや、こっちのこの辺とかもね、こっち作ってみようかとか、そういうことが起きてくるんですよね。
なるほど。
ずっとその付き合っていくっていうか、その曲と、
はい、
だから皆さんに届けてる時はもうかなり熟練カップルですよ。
熟練カップル
熟練カップル、もう銀婚式並みの状態にいってるんで、多少安心して聴ける状態になってるんですよね。
これどのくらいの制作期間なんですか？うん、
制作期間4年って言ったら嘘になるもんなあのね、はい、まあでも何ヶ月かですよやってますけど、ずっと同じ曲に携わってやるっていうのは、その今のね、あのヒットのスタイルっていうか、ことだと思うんですよ。その過去にはね、いろんなその、いや5分で作ったよとか、はい、ね、流れるようにっていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、今その楽曲のメロディーの良さとか、あの詞の良さとかだけでは人はこうついてきてくれないだなってちょっと僕は思ってますね。どっかにここ、うわこれ大変だったんじゃねえのとか、何かはやっぱりお客さんは感じて、 AKB 歌下手くそなのになんで買うんだろうっていうね、でもなんか感じるんですよ。一生懸命なんですよあの人たちは。
そっか、
そうなんですよ。だから上手い人がうーってワンテイクで撮っちゃった歌じゃないですよね。がむしゃらです、およく歌えたじゃん今のっていう歌入れの方法ですね。
はあ、
だったらもっとこういう風にやってみようかっていうのもできる範囲のキーには抑えないし、歌える人だと私 C まででとかって言うでしょ。
そうですね、
上のキー、
うんうん、
でもこれ F ぐらいまで言ってんだけどって本人も分かってないから、はあはあって出すわけですよそれ声になってないけど、でもなんかグッときたとかっていうところの勝負なんで、うん、だから楽曲もカラオケ行くと歌いづらかったりしますけどね、この歌も。だけどやっぱり作った時のみんなの熱さっていうのはお客さんは騙してないというか、皆さんも騙されないからちゃんと聞いてますよ。こんだけのミックスやってて、あ、板のが聞こえてないとか、あっちゃんの声がでかいとか、みんないろんなね、ファンの人も細かく聞いてますから、僕らももうしっかりもう、そこは大勢にちゃんとパワーがね出るように作ってますよ。
は
あ、うん、それでも売れないものはもちろん売れないですけど、僕らの中ではスタッフの中ではやったなっていうのが常にあって、うん、それが大事じゃない、だからやめないんですよ。
はあ、
そう、継続継続、ヒットって簡単に言うけど、もう5年6年目ですよ、だって AKB だって
すごい、そっか、うん、まあだから、
うん、あと4年ですよ、奈々ちゃん。
そうですね、あと4年かけて
大ブレイクまでですよ、
行きたいと思います。でも本当、うん、心って伝わるんですね、やっぱ
伝わるよ。
なんかだから、うん、私はすごい、うん、結構そこ重視な人なんですけど、うん、私もなんか、うんうん、技術っていうものが結構私は、
はい
はい、どっちかというと技術より心だみたいな感じがありまして、
うんうん、
なんかでも私もすごい AKB 大好きで、
はい、
よく聞くんですけど、
はい、
なんかそれ伝わります。なんか
そうでしょう、そこしかないんですよね。でなんとなく技術ついてくるから、それで
なんか、
うん、
なんかみんなの心があるみたいなところが、
だからない人で技術がねある人が研究生とか今ね売れてくるとね、うん、あのオーディション多分受けてると思いますけど、はい、その人たちはぜひ、下手くそに歌ってもらいたい。いや違う違う、そうじゃない、ね、それテクニックじゃん。
テクニック
いやでも一生懸命、うんうん、C までしか出ないと思ってる人はもう E フラぐらい、あのね、上のもうちょっと高い楽曲を選んで安牌でやらないようにしたら秋元さんの心を捉えるんじゃないですか
、うん、いやでも本当そういった苦労とかがたくさんあるからヒットにつながってるっていうのが、
うんうん、そうですね、みんな喜んでますよ、報われる瞬間はね、
う
ん、
そうですね、うん、あの実は以前にこの番組にも AKB の皆さん来てくださって、
はいはいはいはい、
であの話してくださって、その時に、うん、あの井上さんのお話して、うん、吉政さんっていう話で、
それね多分ラジオだからさんついてると思いますよ吉政来てんだとか言ってますからね多分ね、あの人たちは。
そうなんですか、
はい、同世代ではもはやないのにねそう、スタッフへの苦情とか俺に言ってくるやつとかいますからね。
そうなんですか、
おちょっと俺もスタッフだからさとかって
確かに、
でもまあちょっと雇われ作家なのでそこは多少距離があるので、うん、まあ言いやすいこともあるのかなと思いますけど、まあでも普通のね、うん、10代の子たちでしょ。
そうですね、
うん、学校辞めて部活行かないで家に帰ってる子はぜひオーディション受けてね、あの、うん、AKB 部って感じかな、本当に部活みたいですよ、みんなでダメ出しし合って。
そうなんですか、
あすごいっすよ、あ言っちゃいけないんですか、いやいいですよね、
みんなでダメ出し、
ダメ出しですよ、秋元さんもポイントしか言わないから、
はい、
そうなるためにはどうしたらいいんだっていうのも本人たちが考えて、答えが出なかったらお互いに言い合って、
へー、ね、来ましたね、フリーデクチューション、
これね、はい、これはまあこの話すると長いからもう来週に
聞きたいですぜひそこ聞きたいです。
ここですかね、ここなんだ、
ここ聞きたいですね、は
い、いやこれがだから今年の5月に発売された、
はい、
エブリデイカチューシャですけど、あの制作が最終的に終わったのがあのもうちょっと前で2ヶ月ぐらい前の話なんですけど、はい、まあこのイントロももうちょっと暗いイントロだったんですが、
どんなのだったんですか。
いや今言ってもらうんだけど僕結構性格の割に暗い曲が好きなんですよ、
はい、そうなんですね。
そうなんですよって認めちゃうんだいや元は自分の中にこう好きだった曲が結構マイナーな曲が多くて、そして今回やっぱりそのPV ね、ご覧になったファンの人は知ってると思いますけど、はい、水着で、
そうですね、ね、
もう若さ全開でっていう、うん、そこでこのイントロをもう直してもっと明るくっていう、僕なりに精一杯明るくしたイントロなんですけど、で音も元気にやって、秋元さんからまた電話受けてもうちょっと歌で楽しようかとか、散々もう多分自分でここまで時間かけた曲はないだろうぐらい直しの嵐で、あの細かいこといろいろやってますけど、
はい、
もうやっとできました、秋元さん OK 出ました、じゃあもうミックスしちゃいますよって。ミックスっていうのはその2チャンネルに落とすんですよ、
はい、
マルチで撮ったね、いろいろあっちゃん優子とかいろいろ全員ね、
はい、
撮るバラバラで撮るわけじゃないですか、はい、それを最後にステレオで聞くために落とす作業、まあ2ミックスっていうんですけど、ミックスダウンね、
はい、
それを最後の作業残っててやっとできると思って、うわーやっと今日が来たよとか思ってじゃあバウンスっていう作業なんですけど、まあボタン一発でいいんですよ、そこはもっとあとは聞いてるだけで、
はい、
とも押そうと思ったら秋元さんからコーラスだけもうちょっと上がんないとかつって
言
われて、もう今日もう終わりにしたい、これで今日最後だと思って、でも本当にコーラスだけでいいからとかって、わーわーわーって A メロの追っかけなんですけどね、そこはちょっと上げたいんだ、それだけでいいからって感じ。でもそれだけでいいからって言ってその日まで何度も直してますからね、またそれだけでいいから来たよとか思いながら終わんねえのかなったら本当にそれだけでよかったんですよその日は。そして最後のバウンスっていうボタンね、これボーンっつって仕上がったと思って押した瞬間にグラグラグラグラグラグラグラって来て、スピーカーがこんな右左になって、
はい、
おいおいおいとかって、もうこれやっとたどり着いたあの頂上ですね、僕でこう仕事としてはね、
はい、
頂上行ったら富士山噴火しちゃってるみたいになっちゃって、おいおいおいって、それ逃げたら、僕が逃げるとこの今までの苦労が彼女たちの歌も全部なくなっちゃうし、僕しか持ってないわけですよファイルを。どうしようかなと思って、ね、じゃあ俺が守るしかないと思いながら上に逃げてましたけどね、しばらくしたら
そうなんですね
あんまりにも揺れすごいんで、
そうですね、揺れはひどかったですね。
それで戻ってもやっぱり心配じゃないですか、うん、そしたらちゃんと出来上がってたんですよファイルが。揺れが収まったなと思って下見に行って、
はい、
そしたらそれが3月11日の、14時45分かな6分かなってファイルの出来上がった時間が出るんですよね、うん、作成日とか。うわーと思って、これ音大丈夫かなって正直心配してたんですけど、あの揺れを超えて仕上がった曲だから、やり直さないで音が悪くてももうこれ出そうと僕は思って、で秋元さんにも大丈夫ですかとか言ってたら、うん、ミックスは終わったとか言って、終わったお疲れ様っていやいやあんな揺れてたからもうすぐ大丈夫だったとかいつか、で秋元さんの中でも自信以上にもういつもね、お仕事を抱えてるんですけどでもやっぱりこのなんか震災を乗り越えてというかね、出来上がった曲だから僕も大事にしたかったし、改めて震災ソングというよりもね、あの時に、うん、みんなこうちょっと暗くなってた時に、うん、5月ですよね、
そうですね、
僕はこの曲出るのはすごく意味があるんじゃないかなと思ってましたよ。で明るく明るく作ったことをすごい後悔してないですね、その時に。
そうですね、うん、元気が出ますもんね。
元気が出る方向でやってよかったなって思ってますよ。
そうなんですね、これはありがとうございますいつまでも
笑うとこじゃないですよ今ね、涙するとこです。
ごめんなさい、ちょっと泣けばよかったです、ごめんなさい、はい、すいません
くしょだない
つもこういうところでちょっとずらしてしまうんですけど、は
い、ずらじゃないですよ僕
そうきましたか。
でもそう、復興ソング僕の中では、まあ、メンバーもそうですし、
そうですね
と思ってますよ。
でも本当そういった裏エピソードっていうのは私初めて聞いたんですけど、うん、そういったなんかね、やっぱ努力っていうか、はい、いろんなことがあったんだなっていうの初めて知りました。いや
あれはちょっと衝撃的だったし、僕もこれ潰れたらどうしようっていう、報われないんだなっていうのが、う、ね、まあたくさんの人がね聞いてて、ファンの人とか音汚ねとかねいろんなこと言ってますけどそれ震災の影響で音汚いんじゃないと思うんですよ。僕は本当にレベルいっぱいいっぱいまで突っ込んでやってるんで、これ言うとなんか地震があったから汚いのかなっていうでわざといろいろ歪まして、ほんと超元気という意味でね、不快な方はほんとすいません、ただレベルいっぱいまで行ってますので。
そうなんです、
うん、
そういったエピソードがあったんですね。
ありましたね、はい、
そうなんですね。いやこの話もね、うん、いろいろまだまだ聞きたいんですけど、
もう時間ないよね。
朝まで大丈夫なので。
大丈夫ですか。はい、はい、いきますよ。大丈夫ですよ。小学校の
ちょっと今ドキッとしました
中学ぐらいからで
ドリームシアター